町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今日のテーマはこちら、
日本はどこで間違えたのか、日中国交正常化50年の軌跡を振り返る。
はい、夕方4時からの兄弟番組町田鉄の経済ニュースカウントダウンでも予告したように、この時間は昨日迎えた日中国交正常化50周年の歩みを振り返り、最初は友好ムードにあふれていた両国の関係がなぜ今ほど冷ややかなものになってしまったのか、時々の中国側の立場を見つめ直しつつ、日本側に外交政策上の甘さがなかったのか検証してみたいと思います。
それではお知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。今日の深掘り、
杉浦さん、まずは50年前の日中国交正常化の最初の流れを振り返りましょう。
はい、日本が中国と国交を正常化するきっかけになったのは、アメリカが日本の頭越しに進めた中国への接近でした。1971年7月、当時のアメリカのニクソン大統領が米中の国交正常化を話し合うため、翌年訪中すると電撃発表したのです。これに驚いたのが、東西冷戦下、日米安保体制のもと、アメリカと歩調を合わせていたつもりの日本でした。田中角栄氏が翌1972年7月に総理大臣に就任すると、アメリカよりも先に中国と国交を結ぶことを目指しました。田中総理は持ち前の行動力を発揮して、この年の9月25日に北京に乗り込み、翌日、連日、周恩来首相らと精力的に協議を行い、29日には人民大会堂で日中共同声明に署名することに成功したのです。
はい、そして国交正常化から6年後の1978年、鄧小平体制下に移行した、中国は経済政策の基本的な考え方として改革開放路線を高く掲げ、経済成長を重視するようになりました。背景には少なからず餓死者も出ていたと言われる深刻な経済の停滞があったんです。はい、で、中国に世界第2位の経済大国の座を奪われ、年々その差が広く、一方の昨今ではちょっと想像することさえ難しくなりましたが、当時この改革開放の目指すべきモデルだと中国から持ち上げられたのが日本でした。当初モデルの候補は2カ国あったんですが、日本が選ばれたんです。
もう一つの候補はどこだったんですか？またなぜ最終的に日本が選ばれたんでしょうか？
はい、もう一つの候補は、第二次世界大戦での敗戦から20年足らずで驚異的な復興を遂げていた西ドイツが日本と並んで候補になっていました。でこのうち日本の方が、中国と同じ東アジア文化圏という共通点があった上、当時の日本は世界第2位の経済的大国であり、西ドイツを上回る成功を収めていると見られていたことから、日本が鄧小平氏のお眼鏡にかなったんです。そしてこの路線の日本側の協力の立役者としてよく知られている人物が3人います。はい、1人目は1979年に外務大臣に就任した大北三郎氏、2人目は、新日本製鉄、現日本製鉄の初代社長会長歴任後第5代の経済団体連合会会長に就任した稲山義弘氏で、3人目は石川島重工業や東芝の社長を経て、稲山氏の前任の経団連会長を務めていた土耕俊夫氏です。でこの3人の世代に共通すると言われているのが、第二次世界大戦での日本の中国への侵略行為への贖罪意識がものすごく強くて、中国の経済基盤づくりに当初から協力を全く惜しまなかったと言われている点です。
それは彼らの経歴と何か関係あるんでしょうか？
いや、その通りなんですよ。例えば日本を代表するエコノミストであり、後に経済白書の執筆でも知られるようになる大北三郎氏は、1914年に中国の大連で生まれ、小学校卒業までの少年時代を大連で過ごしました。 で、東京帝大工学部を卒業後、鄭新書現総務省を経て北京に事務所を構えて中国統治に当たっていた公安院にも勤務しており、たびたび中国大陸での調査活動に従事したという経験もありました。で、この大北氏の場合、1950年代に東南アジアに勤務した経験から、日本企業の東南アジアに対する関心が資源の供給地や日本商品を販売する市場といった、まあ、刹那的な利益を追求する場に過ぎない、そういう対応していることを憂いて、もっと長期的な視野に立って相手国の経済発展に寄与することによって、お互いが持続的に貿易の拡大均衡を目指せるような、そんな交流を志向していたといいます。その意味で中国の経済発展が日本の輸出拡大につながり、日本の成長にも寄与するという目算を持っていたと言われているわけです。こうした日本の政財界人の尽力があり、中国は日本から膨大な円借款を導入することなどにも成功、改革開放の花が開いて、どん底だった停滞期を脱して経済をテイクオフさせる軌道に乗ったんです。
本当に中国の状況や立場を考えて経済協力をしたんですね。
その通りですね。そして、20世紀の間はこうした、良好な関係は、概ね蜜月が続いたという格好になります。はい、で、1989年6月に起きた天安門事件のように、一歩間違えば日本は中国を擁護しすぎだと国際的な批判を受けてもおかしくない振る舞いも日本にはありました。この事件は中国共産党が民主化を訴える学生らを武力で弾圧したもので、 G7 主要7カ国は借款停止などの経済制裁に踏み切りましたが、公開された日本の外交文書によると、日本は当初中国を国際的に孤立させるのは得策でないと訴え、制裁に難色を示したばかりか、翌7月の G7 首脳会議でも中国に対する非難宣言の採択に反対したといいます。さらには日本は G7 で最初に制裁を解除して、翌1990年には円借款を再開しています。
今からは考えられない蜜月ぶりですね。
そうですね。ただ21世紀に入って、中国が巨大市場を持つようになってくると、今度は日本だけではなくアメリカやヨーロッパ諸国も冷静さを失い、目先の利益を追いかけてしまい、後に禍根を残すことになる問題もありました。2001年の WTO 世界貿易機関への中国の加盟をめぐる国際交渉の問題です。はい、当時僕は現役の新聞記者で、アメリカ西海岸のシアトルで行われた国際会議の交渉の、現場で取材しましたが、それまでの標準的な加盟条件に比べれば考えられないような甘い条件で中国の WTO 加盟を認めてしまいました。外資規制や国営企業方策など保護主義的な国内制度を残していた中国の WTO 加盟をそのまんますんなり認めてしまったんです。この問題が残した禍根は貿易面にとどまりません。背景には中国が豊かになれば共産党一党支配の中国であっても次第に民主化が進むだろうという国際社会側の希望的観測があったんですが、これが的外れだったんです。
確かに中国では新型コロナ対策でも見られるように、いまだに政府の乱暴な規制というのがまかり通っていますね。
はい、とはいえ、WTO 加盟は中国の爆発的な経済成長の原動力になり、軍備の飛躍的な増強も可能にしました。防衛白書によると、中国の国防費はこの30年間で39倍に増え、2022年度は 24.6 兆円と公表ベースでアメリカに次ぐ世界第2位に膨らみました。一方、日本の防衛費は2016年度以降5兆円前後で、推移しており、中国の4分の1にも達しません。まあ、そうした中で次に指摘しなければならないのが、かつて鄧小平氏が強調した中国は決して覇権を求めることはないという言葉とは似ても似つかない姿勢をむき出しにしている習近平体制の登場です。中国は強国路線に大きく舵を切りました。経済面で中国主導の広域経済圏構想一帯一路を掲げて、アジアやアフリカ、ヨーロッパの国々への影響力拡大を目指しただけでなく、南シナ海、東シナ海では軍事力に物を言わせて領土的野心をむき出しにしていることも周知の通りです。ここ数年は香港や新疆ウイグル自治区の民主化運動に対して中国の分裂を引き起こし、共産党の一党支配を根底から揺るがすことになりかねないという危機感をあらわにして、こうした運動を強引に力で押さえつける動きも相次ぎましたよね。
尖閣諸島や台湾の問題はどう理解すればいいでしょうか。
この2つに関しては 当時としては外交交渉をまとめるための知恵としてわざと白黒をはっきりさせず曖昧にしたのでしょうが、うん、そのことが今日問題をこじらせる結果になった感が否めません。この2つの問題にはそういう共通点があります。例えば尖閣諸島については中国が領有権の主張を始めたのは石油などの資源の埋蔵が指摘されるようになった後の1970年代になってからのことであり、日本固有の領土であることは疑いの余地がないと僕は思いますが、中国は1972年9月の国交正常化交渉の際、当時の周恩来首相が田中角栄総理に尖閣諸島については今回は話したくない、今これを話すのも良くないと棚上げ論を主張して日本側も了承したという議論を今もよく持ち出しますよね。
新聞などでもよく紹介されてますよね。
はい、日本政府は棚上げに合意したことはないし、二国間に領有権をめぐって解決すべき問題があると認めた事実もないという立場ですが、やや曖昧さを残してしまった感が拭えないんですね。また、日本は1972年の中国との国交正常化に伴い台湾との国交を断絶しました。この時の日中共同声明で日本は中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認すると明記しています。ただしこれは日本が台湾は中国の一部と認めているわけではないのですが、中国が台湾が領土の不可分の一部だと主張する根拠にされてしまっています。こちらも曖昧さがあだになったというしかないと思います。まあ、台湾についてはアメリカも似たような曖昧さが、残っています。
ただ習近平主席、今回岸田総理と祝電を交換して、私は中日関係の発展を非常に重視している、国交正常化50周年を契機に時代の潮流に従い新しい時代の要求にふさわしい中日関係を構築するよう牽引していきたいと訴えましたよね。
そこなんですよね。だから冒頭で申し上げたちょっとしたわずかな希望かもしれない、まあ、G7 を中心とした西側諸国との対立が深刻化する中で、なんとか日本を共闘歩足がかりにして西側との関係改善につなげたいという思惑を、習近平体制が抱いている可能性は大きいと見られます。そういう意味では次の50年を睨んだ関係再構築のチャンスとも取れるだけに、まずは今年11月にインドネシアで開かれる G20 20カ国地域首脳会議の際に、岸田総理と習近平主席両首脳が対面の会談をする機会を作って、それを機に対話を重ねて状況打開に何とかつなげていってほしいものだと思います。
以上今日の深掘りでした。さてここで番組からお知らせがあります。
はい、来週10月7日からは夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンと、この経済ニュース深掘り、さらに夜11時からの経済リポート深掘りの3本のラジオ番組を統合し、夕方の4時から町田鉄の深掘りという番組として装いも新たに放送していくことになりました。
はい、町田鉄の深掘り、毎週金曜日4時からの30分間になりますので、皆さんぜひ聞いてください。それではこの後今夜11時に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。